相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。先生今日もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。まず最初にお話をしたいのがこれですね。資産運用エクスポ2026 in 東京ビッグサイトで5月の17日の日曜日というお話をしまして、はい、この番組でも散々宣伝をして、来ないとこの番組聞けないぞぐらい、脅して
で
ついに997名、来てくれるということで満員御礼になりました、はい。まあ、ただね、無料のセミナーなんで、はい、他の先生たちもね他のブースでやってたりするから、まあ半分ぐらいしか来ないんじゃないかな。ああこういうのってさ、だいたい今までの統計だとね、はい、だけどね半分でも500名ぐらい来ていただけるので非常に嬉しい、うん、はい、できればねうちのブースだけ来るって言った人のほとんどが来てくれたら、う
ん、
まあ嬉しいやな、
はい、
桐谷さんとかね、他の人たちも違う時間で、はい、講演されるしね、
そうですね、うん、
ぜひねまだ申し込めるのがあったらいらしていただければと思います、
はい、スケジュールを確認してください、はい。
それと今日俺思ったんだけど、はい、物価が結構やっぱ上がっていて、うん、昨日ニュースかなんかで、はい、初任給大卒25万6千円とか26万円とか言ってたけど、うん、俺の時14万4千、うん、2千円だったのかな、はい、だから2倍ぐらいになっていて、でちょっとね政策金利っていうのを調べてみた、うん、これね 0.75% で、まあ、政策金利が出てきたら、はい、経済学の中では、まあ、財政の中ではねあれが出てくるんだよ、実質金利っていうのが、はい、うん、で政策金利っていうのがあって、はい、政策金利を動かす高くすると銀行が、うん、住宅ローンの金利とか企業に貸し付けている金利が変わってくるんだ、
はい、
で日銀は今回据え置いたんだけど次回上げるんじゃないかと。でアメリカの場合はトランプ大統領が金利を下げなさいと、はい、まあ、おっしゃってるわけですね。で日本は今 0.75 の政策金利なんだけど、今度は金利に対して物価上昇率っていうのが考え方がありまして、物価上昇率を調べてみたら、はい、1.5% あるいは、速報値で東京都で 1.8% っていう結果が出てます。これどういうことかっていうと、基本的に政策金利が 0.75% で物価上昇率が 1.8% っていうことは、
はい、
金利は 0.75 なのに物価の上昇が 1.8 だから、
はい、
100万円を銀行に入れとくと、うん、まあ年が経つごとに100万円が減っていく、目減りしていくと、うん、要するに銀行金利よりも物価の上がる方が早いから、どんどんどんどん物価が上がっていくのに金利はつかないので、お金がなくなっていくと。だからお金借りた人はさ、後で返すとき、はい、100万円借りたのにさ価値が90万円で返せばいいっていう時代も来るんだろうけれども、まあ、通常物価が上がるんだよね。なんか最近俺あれだもんな、航空運賃が高い。例えばシンガポールに往復で、はい、ビジネスクラスで行くと、うん、そうだね、5、6年前は、
はい、
安くて20万ぐらい、まあ、普通は35万円ぐらい、はい、まあまあいい感じなんで、そのぐらいで往復ビジネスクラス、
ビジネスですね、
ビジネスね、6時間、6時間、12時間でしょ、うん、ところが今ね確かね50万はくだらないな。それからニューヨークにファーストクラスで行くと多分ね、昔はね往復180万ぐらいだった、
はい、
今ねまともに払うと300万
だ。うわ、
であれ飛行機に乗る前に、はい、親父ギャグやるか一発芸やると半額になる、
うん、そんなことはない
ですか、アップグレードされるということで物価と、あとね最近もいろんなこと高いなと思って、俺なんかないこう、
もう何でも高いですよね、
何でも高いよね、はい、本当に俺さもうあ、スターバックスでこの間孫とね、
はい、
なんだっけメロンのシェイクみたいな、
あ、フラペチーノ、
そういうの、なんとかチーノっての、
は
い、
チーノ、
それを1個、はい、あ、まあ、2つ頼んだんだけど、
はい、
750、 これ750円って俺、うん、多分俺の学生時代許されないね。
許されなかったですか、う
んうん、あれだってだ、まあ、俺学生時代だったらせいぜい180円とかじゃねえか。
そんなそういうもんですかね
多分。いやだから750円ってだってご飯食べられちゃう、まあ、確かに当時は、うん、あの生姜焼き定食にご飯おかわりとか言ってさ。
そうですよね、うん、でも子供の時に食べていたクッキーがこんなにちっちゃかったっけっていうのは自分が単純に大きくなったからそう感じるのではなくて、
ああ小さくな
った本当にちっちゃくなったり量が減ってたり同じ金額でも
なるほど
全然違うよねっていう話します。
だから物価が上がるのに給料がさほど増えないとなると
はい
みんな買わなくなるじゃん。だって物高いのに給料上がんねえんだから物買わなくなるじゃない。 でそれがどんどんどんどん悪循環していって世の中の物の値段が上がるんだけどみんな買わなくなってそれをスタグフレーションっていうのになると、うん
はい、
まあインフレなのにその物価が停滞していくというスタグフレーションに陥ると結構経済的には大変な時期になる、うん、で日経平均株価が、はい、あの過去最高を連日更新しているけれども、はい、これもだからどんどん上がるってことはさみんな買ってるわけだからどっかで利確するじゃない、はい
う
ん、
そうですね
利確するとそがるだろみんなだから架空の値上がりを追いかけてるわけ、うん、将来の要するに、ね、値上がりに期待して買うわけでしょ、うん、で過去不動産アコヤちゃんまで生まれてないだろうけど昔のバブルの頃って、はい、みんながそうやって買ってその上で買ってその上で買ってその上で買ってずっと繰り返してものすごく地価が上がっちゃった、
うん、
でそこで橋本内閣っていうのがあって、はい、総量規制って言ってもう不動産金貸すなと、うん、そしたらね上の方で掴んだ人がその次誰か買うから買ったわけじゃない、
はい、
でも次買う人いないからもう売りようがないでみんな破産そういう時代があってそれはバブルという架空のね、うん
はい、
それが世界中で今40年ぐらい続いてるんでいつ破裂するんだろうということだよな。だから用心しながらやったほうがいいぜ、
はい
はい、
株で儲けるしかないやんってコメントがね来てますけれどもね、
まあ、そうだな、うん、下がれば空売りだしな、はい、上がれば買いだしなだからその転換点見極めるということが大事だよね、
うん、そうですね、うん、熱いオープニングとなりましたが
熱いオープニング、はい、この上ってもう上なくなっちゃうからさこの上どうしようかと思って俺、
はい、あのバックミュージックもバックミュージックじゃないな
終わった
ので、ねはい、中身始めていきましょう、はいはい、お願いします、はい。この番組は株職人の相場志郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV でも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃したもう一度見たいそういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。14日の東京株式市場で日経平均株価は3日ぶりに反落。終値は前日に比べて618円6銭安の 62,654 円5銭とこの日の安値で引けました。このところ急速に水準を切り上げる展開が続き、13日には最高値を更新していたとあって利益確定売りが優勢となりました。14時に2027年3月期の最終減益見通しを発表した電線大手の藤倉が急落し、投資家心理を冷やしました。東証プライム市場の売買代金は概算で12兆376億円と、プライム市場の移行後で最大を記録しました。東証株価指数トピックスは4営業日ぶりに反落、終値は 40.21 ポイント安の 3879.27 でした。東証プライムの売買高は概算で31億6889万株、東証プライムの値下がり銘柄数は869、値上がりが664、横ばいが38となっています。
ということだよな。
はい。
じゃあちょっとね、日経先物見ていただきたいんですが、これ日経先物の日足です、はい。で、ここに線を引きます。今日含めて今日が1、はい、2、3、4、5過去5日間のこのロウソク足の、ま、あの実態ですね、
はい、
したがって陰線であれば始め値、陽線であれば終わり値、うん、こう引いてみます。ほら
揃ってますね。
バッチリぴったりでしょ、
はい、
これなんかみんなわざとやってんじゃないかってことぴったりだな。
はい、
でここがやっぱ上限なわけだ現状、
はい、
でこれ昼間この資料を作った時はここ陽線だったんだよ、この上髭のとこまで行ってたんだから、
はい、
ただ俺は怪しいなと思ってちょっと日経先物で売り入れたんだよ、はい、
あ
怪しい、これボックスだから、で下限はここです、ほら、
はい、
これぴったりだよな、うん、ぴったりだ、これだから儲かっちゃうんだよ、これこんな分かっちゃうから、
うん、
でもなんか最近これあのリスナーみんな分かってきてるよね、すごいよな、これ教えすぎかなって感じはしてきたから少しこう手を抜こうかなって
気持ち、
これね過去4日間、 1,2,3,4 5日間のこれちょっと囲ったあの緑で囲ったとこ見ていただくと、はい、これボックス圏ですね、
はい、
で 1,2,3,4,5 5日から6日のボックス圏なので、
はい、
この上に飛び出せば、うん、とりあえず買い、下に飛び出せば、はい、売りということになります、うん、でただし、パンパカパンで青が上を見てますから、下落は限定的ということになって、うん、下落をして例えばこういうふうに下落をしますと、はい、今日俺親切でこうやって絵を描いてね、下落は例えばこう割ってくる、
はい、
ね、で上昇はこれ抜けてくる、うんうん、ということになるわけだけども、あの下落をしても青までは行くことはあまり考えられないので、
はい、
下がっていって、うん、そして、こう戻したら買ってみると、うんうん、で戻して買ったら通常は上がります、
はい、
で戻して買ったのに下がるっていうことはもう天井だっていうこと、うんうん、
はい、
まあただこのパンパカパンから言ったらやっぱりある時下げてきて一度戻して、うん、ある時下げて一度戻してを繰り返すと平均値がそれぐらいになるから青い20日移動平均線が寝てくる、うん、緑と青が近くなる、そこが天井なんでまだ天井ではない、うん、ということが考えられます、
はい、
はい、それから今度はですね、他のあれも見ていきましょう、
あれも、
金なんですけど、まあ、あれってね、この金ね、これあの金はみんな興味あると思うんですけれども、はい、今ね過去5日間の平均と過去20日間の平均と過去10日間の平均が同じ地域にあるので、
はい、
これはね上がったり下がったり同じエリアで行われているということなので、これもボックス圏なので、はい、ここで買いとか売りを入れると、逆に行く予測がつかないので、うん、ということ。ただしこれ緑ここ見てください、はい、この緑とこの緑は下根が切り上がっているので、はい、上に抜ける可能性も十分あります、オレンジも上を向いてますから、うん、なので上に抜このボックス圏のこの上限を抜けたら買ってみたらいいかなっていうふうに考えています、
はい、
それからシルバー、シルバーは金より先行ってますね、上を見てるオレンジでダブル底を作って抜けた時これ大抵上がる、この番組でも何度も言ったし、うん、株軸なんかもうね、もう耳にねタコができて、そこにイカがイカついてね、そこにあの、はい、なんかカジキマグロとかつくぐらい言ったんだけど、オレンジが上を向いているということは過去10日間の平均が上がっているので、はい、うん、下がったとしても上昇に戻る、戻される力がある、
はい、
でこれダブル底ですから過去 あの過去の安値まで、オレンジの下の過去の安値まで売り込まれず、はい、もっと上で売り買いが行われていたわけだから、はい、これ上がるんですよね、
はい、
うん、だから一番の買い手はここだったんだな、
うん、
ここだったんだなということですね、
はい、
それから原油も興味あるでしょう、
原油、
これ原油見て、あのここまで頂上だった、ね、ここが頂上だったんだ、とにかくな、
はい、
その後さ紫まで下がって戻したけど前の高値で行かず、うん、要するにこの辺で行ったり来たりしてる間にさっき言ったみたいに青が寝てきて、
はい、
これがやがて日経先物がこういう動きになったら天井なのよ、うん、
はい、
で今日経先物ってどの辺かって言ったらこの辺かこの辺なんだよ、
うん、
でだから一度今回下がるでしょう、
はい、
俺を売ってんだから下がるんだよまあ下がる可能性が高い、まあ、あの断定はできませんが一時的に下がる、ただしパンパカパンなのでどこかで復活するでしょうと、その復活が前の高値を超えないで、つまり6万3000とか4000とかいかないで、
はい、
6万1000円ぐらいの天井で並んで下げてしまうと、平均値からいって算数的にいくと、この青は寝ず、ね、寝ないわけにはいかない、うん。青が寝ると紫と近寄ってくるんで、
はい、
基本的におのずと天井ができやすい。一旦のね、うん、ということなんですね。これはあの、先物とか、それから、FX に関わらず、 通常の日本株アメリカ株にも言えることで、はい、要するに売る人と買う人のせめぎ合いで価格形成が行われるわけだから、うん、でその価格形成には売る人と買う人は業績がいいだとか社長の方針がいいだとか、短期プライムレートがどうだとかいろんなことがあるんだろうけど、結局いろんなことを考えた結果売り買いをが行われる、うん、その売り買いを行われた結果ボックスを作ったために20日間の平均が横ばうんだから、はい、これは全部の経済的事象や人のなんていうかな、この間竹中平蔵先生とご飯食べた時にその、はい、株式って高度経済学だと思ってるんですよって、あ竹中先生はそうまさにそうですよっていうんで、これ高度経済学と一緒だよね、人の行動が、売り買いに現れ、その売り買いに現れたのがチャートになる。でもその源泉の人の行動っていうのは間違って企業を見てるかもしれないし、間違って企業を評価してるかもしれないし、正しく評価してるかもしれない、いろんなそれが混じって、あるいは思惑、ヘッジファンドの思惑もある、そんなことが含まれて難しいことを考えてると、地下鉄がどうやって地下鉄に入ったのか分かんなくなって夜眠れなくなる。あ知らないかそういうの。
分からない。
うわこれ昭和、俺昭和37年生まれだけど、はい、これ子供の頃漫才で聞いたんだな。で眠くなる、眠れなくなるので、結果的全部チャートに現れるということで、はい、日経がこの原油の動きになってくるとということ、はい、ただこの原油もね、ここで上に抜けると三角、下に切り上がってるから、まだここの切り上がってるから上抜けると三角持ち合いで原油高になる可能性もあるということですな。
はい。
うん。その、まだいいか？まだいいか？
次行っちゃいますか？
行っちゃおうか。はい。
行きましょう。以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言お願いします。
はい。はい、これちょっと読んでください。
次の値動きを複数想定しておかないといけない。
どんな意味だこれ。
次の値動きを複数想定しておかないといけない。
これ書いた本人が分かんないもんな。アナウンサーって分かんないよな。
読みながら考えた。
スタジオで分かる人いるのかな。
いますか。いないと困っちゃう、う
ん、まあ簡単に言うと次、
はい、
今日じゃなくて明日以降の値動きを複数だから一つじゃなくて二つ以上考えておく、
はいは
い、じゃないと実はうまくいかないんだよ。ところが今日考えて買いを入れた、あるいは空売りを入れた、うん、明日外れたらもうこの世の終わりのようなことを考えていくと、
はい、
これはいくつまで経っても上手にならない。ちょっとやってみましょう。これ見てください。先入観を防ぐために、銘柄名を隠してあります、ね、でこれ実は本来はどこで買えばよかったのかということをちょっと今見えた状態でやった後に、
はい、
見えない状態にしてみて、はい、本当にそれができるのか、うんうん、このチャートが完成した状態だとさ、ここで入れれば今儲かったじゃないかとか言えるけどさ、はい、じゃあそのここで入れる時に本当に入れられるかっていう話じゃないですか、
はい、
うん、じゃあちょっとやってみましょう。まずここで入れるのが一番良かったね。これ今だとしたら儲かるよね、うんうん、これここで買ってるとね、証拠金100万円ぐらい入れるとおそらく180万ぐらいになるな、うん、じゃあねここで買ったらよかったっていうことがあるけど、それには無理がある、
うん、
いつもこういうとこで買えないから、
はい、
やっぱりパンパカパンで下げてきて下ヒゲが長く出てその後陽線だったら買えばいいっていうになると再現性がある。そんなこと言ったらここで買ってたらよかったって話になっちゃうからそれは見えてるから言えるんで、やっぱ再現性があるのは、はい、まあ、この右側の方では、この赤い線を引いたところですね。で今持ってたら 1.8 倍ぐらいになります。これ先物ですからね、うん、ところがじゃあ本当にここで買えるかっていうと実はこういう事象がある。ちょっと今出してみましょう。あ、銘柄隠したのに出さないか出ないな、
分かっちゃうんですね。コーンだったの、うん、
コンね、いきますよ、
はい、
バカだな俺もな後のこと考えやっぱりこの後の事象を複数考えてやらなきゃダメだな。
はい、提言通り
いきましょう、はい、ね、例えばここじゃ買えないよね、
はい、
だって下がってんだから、
はい、
じゃあいきましょう。ここはねなんとなく 下にオレンジがあって、その上に紫青があって、上を向いているんだから、うん、トレンドは上昇なのに一時的に下げたんだと。で、下髭が長くて戻ったんだから、これは戻りそうだと。ただまだ戻ったわけじゃないと、はい、明日陽線だったら買ってみようと。で、買ってみた。ところが、アイバリューだと、赤の5日線の上に陽線で出た時の方が安全だって言ってるから、はい、ここ買いにくいんだ。
買いにくい。
うん。じゃあ次行きましょう。はい、これ赤の上に出たから、買い。で、持ってると、まあ、今、大幅プラスです。はい、うん、先物ですからね。ところが、だけどさ、ここで買いだったんだけど、ここの方がいいじゃん。
いいですけどできなさそう。
できない。じゃあ、ここで買える技法を考えようと。
はい。
クリエイティブしよう。クリエイトしよう。というところなんですけど、はい、パンパカパンは基本的には上昇トレンドですか、下落トレンドですか。
上昇です。
上昇トレンドです。そして3日間下げて、前日が長い下髭だったということは、下まで下がったけど、買い戻されて上がってきた。
はい、
つまり、買い、そこをつけて上がってきたわけだ。うん、で、今日は朝から高くって、引けも高かった。
はい、
つまり、パンパカパンで3本程度下げて、長い下髭の後陽線が出たら、買ってもいいんじゃないかなっていう仮説は立つな。
うんうんうん、
こうやってね、アイバリューね、20年間作って、まあ、20年大げさだな。まあ、40年作ってきたな。
40年。
こうやって作ってきたんだよ。こうやって作ってきたんだよ。この場合、どうやったら取れるか。でね、じゃあ、これ、かなり当たります。パンパカパンで、陽線、陰線3本で一時的に下げてきて、はい、そして青に当たらず、青が上向いて下冷え上がってる翌日陽線だったら買ってみようって言ったら、基本的には 65% から 72.678% ぐらいうまくいくんだ。ところが、ここで買った翌日陰線になっちゃった場合もあるんだ。そうすると、これで買って上がるっていう想定なのに、これで買って翌日陰線で下がっちゃったりすると、このやり方はうまくいかないって言って、このやり方を捨ててしまう。
はい、
それじゃダメなんです。
それじゃ
ダメなんです、うんうん。本当に上手になるには、これでまず買ってみる。買ってみて、で、上がればそのままですと。
はい、
で、買ってみて、下に陰線が出れば、買いを保有したまま売りも持つと、うん。つまりスクエアにしておくと。
はい、
で、そのまま下がっていくんだけど、オレンジ、紫、青があるから、そんな下がらないはずなんだよ。うんうん、だから、ここで買って、下に陰線でこう出ちゃったら、売り1、買い1にして、ここでもう一度復活するのを待って、
はい、
売りを利確して、買いを足すと。
うんうん、
そして、上げを取ると。
はい、
つまり、これが外れちゃった時に、もうお手上げではダメなので、うん、先ほどのに戻りますと、次の値動きを複数想定しておかないと、うん、できないんだ、
はい、
経済を予測するのも大事なんだけど、実際にその予測するしてくれた人の情報をもとに、うん、自分ながらこのアイバリューを使ってトレードするときには、うん、こうしないと実際にお金がゲットできないわけだ、
はい、
うん、俺なんか経済でやっぱり好きな先生って、仲良しにしてる武者領事先生、武者先生なんかはお食事も行くし、いろいろお付き合いもしてるし、メールもやり取りするし、レポートもいただくし、肩は揉んでもらったことないんだけど、でもね、レポートいただいて、ああなるほどなと、
はい、
今のトランプ政権のトランプさんがやってる政策ってはちゃめちゃだって言われてるけど、ね、なかなか実は裏で巧みに本当にちゃんとしてやってるっていう レポートね、読んで、あ、なるほどなと思ったもんね、うんうん、で家で拍手を送った。でも返事してない
返事してないんですか、
う
ん
う
ん、
まあ、ただそういう裏付けが要するに理論的な裏付けがありながらも、俺の場合はいわゆるアイバリのテクニカルなんで、そういうことを考えながらも、ここで買ったら翌日だから、長い話じゃないから、
そうです、
ね、明日のローソク足どうなるんだって話だから、俺の場合はな、
はい、
うん、なのでこの後の2つを予測しておく、
うんうんうん、
でまだ時間があればもう一回やってみましょう、
はい、
これ下半身だよな、
はい、
な、じゃあここからやってみましょう、はい、頭が揃っているのでこれは売りです、
はい、
で先ほど予測した日経先物のやがての天井のように、同じエリアで一旦バックオンやってるから青が寝てきました、売りが入りました、 継続継続継続継続継続継続継続継続継続、うん、相当儲かって継続オレンジ際の戦いで下半身だったんで手じまい、はい、買いが入ります、はい、そしてあらってなるじゃない、おかしい、
はい、
ずっと下げてきて下半身になったのに、うんうんうん、しかも緑も超えてるからダブル下半身だよ、
そうですよね、
牧田さんだよ、うん、そうなった時ここで止まっちゃいけないんだ、なるほどと、こう来たかと、うん、まあまだ下半身逆下半身じゃないからちょっと待ってみよう待ってみようと、はい、ああれまた下がっちゃったと、
うん、
でも下髭だから下まで行って戻ったんだから、はい、で赤も上向いてるしもう一日我慢して明日逆下半身が出たら買いを保有したまま売りを入れて一日で行こうと、両立てで行こうと、あ上がったと、ということはここまで上がって軽く下げて戻ったんだからこれは上昇だから追加しようと、でこう言っていくわけだ、これが欲の操作さ、欲の操作ができないと理論が分かってもやっぱりなあ、あの消費者物価指数が何パーセントとかさ、うん、実質金利が分かったってさ、うん、あのこれ実際これ取れないからね、
そうですよね、うん、
ということで、次の値動きを複数想定しておくように、はい、あのリスナーの皆さんはされたら、うん、あのもっと上達するで、うん、いっぱい練習しなきゃダメ、
はい、
これはもう練習あるのみ、練習した人は上手になります、
はい、
さて質問、
はい、
はい、
先週いただいた質問です、はい、ゆずさんから、5月7日のエバラが日大でエントリーしましたが、うん、上髭陽線となりました、うん、明日もし下がったらエントリー失敗と判断して良いでしょうか、はい、先生の解説お願いします。
6361のエバラね、
はい、
6361のエバラを、俺エバラって俺焼肉のタレだと思ったらな、エバラ製作所ってあるんだよなこれな
焼肉のタレ、
いきますね、はい、どこで入れた、5月7日、
はい、5月7日、はい、日大
ここで入れたってんだ、ここでな、
はい、
パンパカパンで一旦下がって戻ったから日大だから入れたと、
はい、
で今現在この方は、一時的に結構儲かった、
はい、
ここまでな、
はい、
で今現在はトントンぐらい、
うん、
でこれは良かったのかどうかということを私が評価しなきゃいけない、はい、一番下からの本数を数えましょう、うん、この方がお買いになった日大のこの場面は、本数でいうとここからだな、はい、24本目なんです、
はい、
だからもう伸びない、うん、基本的には、
ね、
だからここで買うのは一度下がってか、あ、まあここのこれ窓開いてるからここ嫌なのよ、
うん、
窓開くってことは1日ずつ上げてくれれば儲かる、ここで日大作って買ってポンポンポンポンポンと上げてくれれば、あれもう終わり
終わりなんです、
俺最初気合い入れすぎたな、
あのオープニングがねちょっと
消費者物価指数じゃなくて、
はい、厚めにお送りしましたので、
これはアフターで頑張んなきゃいけない、はい、
延長配信の方でまたゆずさんの質問から、すいません
延長配信でもっともっと質問を答えします、
はい、よろしくお願いします、はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。それではこの後の YouTube の延長配信もお楽しみに、
はい、では行きましょう、
はい、技術だ。